アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2221回5月12日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。5月のオープニングテーマは諦めきれないものです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。先日諦めるっていう言葉には本来ポジティブな意味があるという話をしました。私は壊れてしまった MacBook Pro の修理を完全に諦めました。次に発表される新型の MacBook Air に期待しています。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。今日は5月12日です。明日はいよいよ新ウルトラマンの公開日ですね。何度も何度も諦めず地球侵略してくる宇宙人とか怪獣の皆さん、結構暇なのかななんて最近思ってるんですけども、実際どうなんですかね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。昔発刊されてたデアゴスティーニのドローン、今更ですけど作りました。また正常に動きません。いつ動きますか？諦めきれません。三浦です。
IT メディアにあった記事です。アップルのセルフサービス修理プログラム、日本での提供が難しい理由。という記事が出ていました。先週はこのセルフサービス修理プログラム、アメリカで実際にアップルに頼んで工具を借りて修理したというお話、書いてる方の記事紹介していましたが、なぜそれは日本では提供が難しいかというお話がこの記事では書かれています。ここでは三浦さんとスミレさんに参加いただいてるんですが、三浦さんは番組で何度も iPad をペンチで挟んで壊した話はされてますけど、
治ると思ったんですよ
で、なんかオープニングでも自転車のライトのネジなくしたいう話を。
ええ、まさか後ろ側にネジがついてるとは思わなかったんです。はははは。
あんまり機械いじり得意じゃないですか？好きやけど無茶しちゃう方。
好きだけど、こういう話し方からしてわかるかもしれないんですけど、はい、おちょこちょいなんですよね。だから注意深くやろうとしても何か忘れてるということが多いですね。はい
はい、事前に調べるとかあんまりないんですか？
調べなきゃあかんよねっていうのは思うんです。
そうですか。スミレさんはいかがですか？あんまり機械もんは手出さない方ですか？
やってみたいなとか思ったりはするんですけれども、私もたまに直感でペンチで USB を潰しちゃったりして、ああ、やっちまった的な現象が起こることはありますね。たまになんですけど。なんか、その時だけいけるんじゃねえかって思っちゃうんですよ、ね。
はい、はいはいはい。
思う。
そう。で、後になって、失敗した後になってみて、なんであの時 iFix It を見なかったんだろうみたいな、そういうことになってしまうわけですよ。
そうずーっと自分の頭の中でシミュレーションするんですよ、私の場合。こうやってこうなってこうなるよ。で、絶対、それをやってる人のブログを探すんですよ。こういうことを考えてて、絶対やった人いるやろうと。自分が今思いつくぐらいから絶対やってる人おるわって探して、その人がうまいこと言ったか失敗したかを見届けてから手つけるっていう感じでね、やるんですけど。まあ、それでもあかん時はありますけどね。何歳になってもおもちゃいじりみたいな感じで、単なる好奇心だけで機械触るっていうのはみんなあると思うんで、はい、どんどんみんなやった方がいいかなっていうのは私の意見なんですけど。で、まあ、セルフサービス修理プログラムってアメリカで、ね、Apple は今始めているっていうことなんですけど、まだ iPhone だけですね。将来的に Mac もできるようにしていくっていう話だったですけども、記事では専用のオンラインストアで機種を選択するなんていうページのキャプチャーの画像も付けられてて、なんか Apple っぽくないデザインかなって思ったりしますけど、
確かに。
うん。簡素なんですけど、ちょっとこれ違うかなっていう、空港の予約取るときみたいなページに見えるなという気がしましたけど。
そうですね。
ええ。 で、まあ、なんでこういう修理を求める動きがあるかっていうと、修理する権利についての考え方っていうのは、アメリカではだんだん盛り上がってきてるからということだそうです。何年も前から言われてて、やっとアップルもこういうふうに対応するようになったかなっていうのが私の印象なんです。この記事読み進めていきますと、日本ではこのアップルの修理プログラム、セルフサービス修理プログラム、やらないんじゃないかなっていうことで書いてます。これは日本では事情が異なり、技的の壁が存在するからということでした。技術基準適合証明、これを略して技的。ああ、今改めてフルネームをしました。
うん、ですね。
知ってました。
知っております。
試験に出たんですけど。
はい。
結局、技的で覚えてましたけど。
まあ、まあ、世の中的には技的で通ってしまうから、もうそれでね、みんな覚えてますけど。
そうですね。くれ、技的ビーム。
ね、そう、技的ビーム。言ってるけどね、技的ビームはね、総務省のページにはもうないんですよ。
あ、なかったことにされちゃったんですね。
そう。技的ビーム検索しても引っかからないんだよな、これ。今、Google で探してもね、技的ビームって書いてるのが、なかなかね。
やっぱりちょっとこれはワンボタンの力を持ってして、再考していく流れにしないとダメですね。
うん、いや、多分みんな忘れていくんやと思いますけど。日本国内で電波を発する機器を利用するには、技的を受ける必要があります。その技的マークをついた機器を改造した場合は、それのハードウェアは技的が無効になりますってことで、認定修理業者がこういう修理するのは問題ないですけど、現在の法律では個人で修理すると改造扱いになります。そのままそれを使うと違法となる可能性があるということで、それを考えると携帯電話のように確実に電波出る機械ですから、これを個人が手を出す修理と言っても、綺麗に直せたとしても、法律の上ではこれは改造した扱いになるということで。
厳しいんですね、日本の法律は。
そこなんですよ。この間からアマチュア無線話題よくしてますけど、アマチュア無線の世界でもこれが取り沙汰されてて、総務省が2020年から実施している電気通信市場検証会議に付属する競争ルールの検証に関するワーキンググループの第25回において、この修理する権利についてわずかながら取り上げられました。ということで。取り上げられたのは今年の1月18日開催分だったそうなんですけども、まだ取り上げられましたいうレベルなんですよね。認めていこうとか、できるように、個人でもできるようにしていこうというお話にはなってないみたいです。
お国によって、いろんな法律の問題ありますけど、Apple Watch のいろんなセンサーも長年使えなくて、日本にやっと心電図が取れるものが使えるようになったのがね、
ありましたね。
2年ちょっとぐらいかかりましたかね。
2年も早かったと思いますね。
ですよね、ええ。うん。だからそういう法律もいいことであれば緩和してもらえると、私の iPad も修理できるんですけどね。いや、多分どうせ僕がやるので、はい、説明書も読まず、はい、もっと壊れていくんだとは思うんですけど、遊ばしてくださいよ。
これは私が単なるしょうもない思いつきでしか言うことだけなんですけど、修理認定資格を取るハードルを思いっきり下げるっていうのはどうでしょうね。
あ、
僕も私も修理認定業者になれると。
あ、なるほど、うん、私もサザエさん、あなたもサザエさん、
まあまあ、なんで、なってしまったら、もうあとは私は認定業者ですから、はい、アップルから工具借りて部品もらって手付けても OK よみたいな、っていうふうにすればね、そうか、まあ、お友達のうち一人ぐらいおったらもうそれでいいことにするとかね。
なんかでもクラスに一人ぐらいいそうですよね、そういうことやると。
クラスに一人いい方向へ変わっていってほしいなと思う限りです。そしてもう少し来年に期待できるお話がありまして、これはソフトアンテナブログにあった記事です。 Apple、Google、Microsoft が協力しパスワードレス認証を推進という記事で、これは5月の6日のことです。先ほどタイトルにありました3社が FIDO、 FIDO アライアンスとワールドワイドウェブコンソーシアム W3C ですねが策定した共通のパスワードレス認証のサポートを拡大する計画を発表しています。パスワードによる認証はウェブにおける最大のセキュリティ課題の一つということで、この Apple、Google、Microsoft が提供するプラットフォームでは、すでに FIDO アライアンスの技術標準をサポートしていますということで、今後はよりシームレスで安全なパスワード認証のため、これらのプラットフォームの実装を拡張し、2つの新機能を提供する予定ですということでした。この二つっていうのが、すべてのデバイスで、すべてのアカウントに、 ファイド認証を再登録することなく、そのユーザーが所有する他のデバイスや新しいデバイスでファイド認証資格情報、これ一部ではパスキーと呼ぶんだそうですけども、これを自動的にアクセスできるようにすることで、シームレスにパスワードレス認証を使えるようにする。これは、Apple の場合は、あ、そうか。でもやっぱりハードウェアに対しては、買った時に Apple ID 登録して認証を取ってますから。その時使ってる PC などの OS プラットフォームやブラウザーに関係なく、近くにあるモバイルデバイスでファイド認証を使うことで、PC などのデバイスのアプリやウェブサイトにサインインできるようにする。これは Apple の場合は2ファクター認証なんかで、よくウェブで認証しますかって、あなたの携帯に今番号送ってますからそれで見てくださいとかいうのよく出ますけど、あの仕組みですよね。3社の間でそれが相互にできるようにするということで、これから来年にかけて利用可能になる予定ということで、ちょっとまだ発表したばっかりというお話のようでした。
かなり大きな動きですよね。この3社が一斉にやってくれるっていうのは、パスワードの扱いが変わるなっていう感じがします、
うん、そうですよね。 OS レベルで言ったら Linux 系 Unix 系以外は全部この3社で抑えてますから、
はい、
それでやれば大体のデバイスは通用するようになるんで、だいぶ楽になるなと。
ファイドの中でもいろんなレベルがあるみたいなんですけど、一番簡単そうに見えるところを読んでると、これまでは ID とかパスワードの情報をサーバーとかにネットワークを通じて飛ばしながら、もちろん暗号化してですよ、飛ばして認証をしてたんですけど、
はい、
それをやめて認証をするのは手元にあるデバイス、
はい、
iPhone だったら iPhone の中で、あ、確かにこれは私ですっていうのを認証をして、認証できたっていう情報だけを今からアクセスしようとするサーバーに送って、サーバーは OK して開くということになるので、一番根幹の ID パスワードとか指紋とかネットワークを通らないというところで、セキュリティが強化されるところですね。
Google アカウントにログインしようとするときに、 Gmail のアプリとかでログインしようとしてますかって通知が来て、はいかいいえ選ばされるような仕組みってことですよね。
そうですね、それの共通版みたいなもんだと思います、
はい。
これまでは各社 Google オーセンティックアプリとか、
はい、
Microsoft オーセンティックアプリとか、楽天認証アプリとかいっぱい似たようなものがあったんですけど、それがもしかすると一つまとまるかもしれない。
ユーザーインターフェースとかデザインみたいなのがマイクロソフトっぽくとかなるのかなーって思うと、うーんと思ったりするの私だけかなっていう。
そうなんでしょうか。アプリが一つにある方向なのか、底辺だけ仕組みだけが共通化されて、表示の部分は各社でカスタマイズするっていうことであれば、その辺は解消されるかもですね。一時期パスワードはずっと同じものを使わない方がいいっていうのが定説だったんですけど、
はい、
2年か3年ぐらい前にどっかの研究結果が出て、パスワードを変えようが変えまいが書き方次第間違えなければ大丈夫そうだっていうのが出たんですよね。
あ、これ今ね、ワンボタンの中でだいぶ前からそれ話題してます、うん、もっぱら気をつけられるのはやっぱ銀行のショルダーハックなんじゃないですか。
あ、そうですね。
4桁の暗証番号入れてる時に横で見てるっていう人がいたらいけない。
あれも基本4桁って変わんないですよね。もちろん IC カードついてるものとか、
うん、
指紋とか、静脈認証でやるところもありますけど、あんまり使ってる人正直見たことがなくて、
静脈認証とかあの辺って ATM 側が対応しないと無理っていうのもあったりするんで、結局暗証番号かっていう感じなんですよね。
私が学生の頃がもう30年ぐらい未だに聞く話で、クレジットカードとかキャッシュカードにマジックで4桁の暗証番号変えてしまう人がいるっていう。これ、あ、未だにあのそれって、この間大笑いしてて。
クレジットカードの時は、最近基本は暗証番号を求められるじゃないですか。クレカ使うと。でも、にっこり笑って店員さんにサインでって言って、サインで押し通しますね。
なるほど、なるほど。
まあまあ、それはもう
結局
そうね。
そう、はい、暗証番号さなければ誰にもバレることはないので。
そんなわけで、まあちょっと気分を変えて、ここからはエアタグのお話なんですけども、アップルチャンネルにあった記事です。米エラゴフロッピーディスク風デザインのエアタグケース、フロッピーディスクケース4エアタグを発売という記事がありまして、エアタグを知らない人はエアタグをまず勉強してください。この番組でよく言ってます。カバンとかつけておくと後で iPhone とかで追跡できるっていうものです。フロッピーディスクを知らない人はフロッピーですか、何か周りに聞いてください。エアタグはしてるけど、フロッピーって何か知らないんですっていう人は。 昔懐かしいフロッピーディスクを、これ分厚いからどっちかというと私 MO に見えんねんけど。
確かに。
そういう形のケースにエアタグを入れてるっていうものです。アメリカサンディエゴにあるメーカーのエラグですね。ここが出してるということでした。せっかく丸く作ったエアタグが角張ったケース。置く場所によっては収まりいいですかね。
私欲しいな、これ。
はい。
うん。これ記事にも写真が出てますけど、
はい。
AirPods Pro とかのケースと一緒にキーホルダーにくっつけてるのなんか、はいはい、なかなか様になってるなって感じがしますね。
ね。
エアタグを腰につける理由がよくわかんないですね。
まあそうなんです。多分まあこれ多分鍵とくっついてるんじゃないですか。
くっついてるんですかね。ああそういうこと、ね。
じゃなければ奥さんが旦那さんを追跡してるって可能性もワンチャンありますけど。
そう、この間スーパーカブのイベント行ってたら電話かかってきたんですよ。はい、何やろ
う
なって言ったらね、警察で書いてある。
ええー。
そろそろ電話してみたんですよ。なんかありましたかって言ったら、うちの甥っ子が自転車盗まれて。その自転車の盗難登録番号がなんかステッカー、 あそこの非常連絡先に私の電話番号が書いてあったらしい。
あ、そうなんだ。
そう、家の電話番号でもう一つそれがいるから言うて。スプリングみたいなぶっといワイヤーで鍵止めるやつあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
あれが切られてるんですよ。
ああ、じゃあもう分かってやってるやつですね。
で、まあエアタグの話をしたんですよ。エアタグつけたらええでって言って。
まあ、エアタグつけるやついっぱい出てますよね。はい、あんまり目立たないようにサドルの下につけるタイプとか。
スミレさんからもフォーブスジャパンの記事紹介いただきまして、アップルのエアタグを同梱のスマートスーツケース、タグスマートが販売という記事がありまして、スーツケースのメーカーがアウェーっていうメーカーさんなんですね。
アウェー
、うん、
なかなか。だいぶ攻めた名前ですね。
そうですね。機内持ち込み用のバッグに USB 対応の大型バッテリーパックを追加して、フライトを待つ間にデバイスを充電できるようにしたっていう。で、その後、指紋認証ロックや独自アプリによるトラッキング機能を追加しましたということで。で、今度は Apple の AirTag を組み込んだスマートスーツケースも発売始めましたっていうことでした。スーツケース買った時からもうついてくるんですね。
最初からエアタグインサイドしてるわけです。
インバウンド華やかなりし頃は大阪でも難波とか梅田でね、スーツケースが飛ぶように売れてて、外国特に中国からたくさんドラッグストアでもお薬いっぱい同じもの買ったりとかしてたじゃないですか皆さん。
ありましたね。
でも飛行機そのまま機内持っていかれんからスーツケース大きいのもう一つ別に買ってそれに詰め込んでいくわけですけど、小さい方のスーツケースが今度邪魔になるんですね。大きいのは全部入れたから。
うん、
二つ持っていくの嫌じゃないですか。一個にまとめたから。その小さいスーツケースをそこらへ掘っていく人がおったんですよ。
おー。
もう夕方とか夜になったら駅前にその鍵開けっぱなしにした、まだ言うてもそんな綺麗に使えるようなスーツケースはいつもよう落ちてたんですよ。そのうちそういういらないスーツケース引き取りますという業者が出てきて。
おー。お
ーその業者さんやと思うんですけど、心斎橋通りに中古スーツケース格安上物って書いてまたそれを売ってるとこあって、なんだかなみたいなことがあったんですけどね。もうそれもなくなりましたけどね。おうちスーツケースありますか？
私はないですね、まだ。
皆さんは
スーツケースありますね。国内旅行でも、まあ、家族で移動するときは荷物が多くなっちゃうんで、
はいはいはい、
頑丈なちょっと大きめのスーツケース入れますし、タイに出張するときも当然いるので、そのために買ってます。
昭和の頃も働いてたんですけど、その会社の先輩に今度海外旅行行くんですよって相談したら、
はい、
そのスーツケースレンタルしても高いから俺の貸してあるよって言われて、で、まあ借りたんですけど、まあ、ただで借りんのもなんかって思うじゃないですか。
はい、でそうですね。
いや、お金いいって言われたけど、飛行機をぶつけていろいろしてね、するから。それ相応のお土産また帰ってきて、お土産渡して、このスーツケースのおかげで今までいっぱいお土産もらってるんやよな。
わらしべ長者的
な。そうそうそう。
なるほどね、
結構前が回って、俺海外旅行1回しか行ってないけど、奮発して買ったからごついこれ使えてんねんっていう話をさ、1回しか行ってないんですかっていう。最後にですね、ついにこれが来たというお話があります。ギガ人にあった記事です。ついに、Kindle が EPUB 形式の電子書籍に対応。という記事で、電子書籍リーダー Kindle が EPUB 形式のファイル転送をサポートしましたということで、今までは変換アプリとか使って EPUB 形式のデータを Kindle で読めるようにしてたんですが、そのままでできるようになりましたということです。これね、待ってた人は本当待ってたと思うんですよね。 iPad とか iOS デバイスやったらもう PDF を放り込んだら普通に読めるじゃないですか、うん、アプリだけね対応してれば。 どうですか、あんまり電子書籍買ってます的なことはどうですか。
ああ、私は割とべったり Kindle に染まっちゃってるんで。
ああ、なるほど。小説です、漫画の方で。
両方ですね。
両方で。まあ漫画も相当今 Kindle で読んでる人いますからね。
そうなんですよね。
iPad よりも横から邪魔が入ってきにくいとは思いますよ、Kindle。
あとやっぱり私が使ってる Kindle ペーパーホワイトみたいな、はい、e インクのディスプレイ使ってるやつだと本当に目が疲れにくいんで、そう、そこがすごく助かってますね。
小説読んでても横からメールが来ましたとかね、ヤフオクこれが安くなりましたとか、こういろいろ来ると気持ちがそっちに引っ張られてしまうという。皆さんあんまり電子書籍読まないんでしたっけ。
私もともとあんまり本読まないタイプなんですけど、
はい、
ただ電子書籍はまあまあ使ってまして、
はい、
やっぱ技術書が多いです、はい、私の場合は、
はい、
データサイエンスの実践書とか、
はい、
そういうものをよく買いますね。まあ、そもそも技術書すごい高いんで、
はい、
まあ、ちょっとでも安く上げたいということで、はい、電子書籍だと数パーセント安いので、
はい、
で買って、あとかさばらないですよね。あの太い技術よりので買ってやってますね。はい、そうですね。我々も Apple ユーザーとしては、
はい、
ページズで作るとか、EPUB でなんか発行しますか。
あと、ね、なんか、うん、なんかもう一つ優れアプリあったじゃないですか。
ね、今はなき、
iBook オーサーでしたっけ。
あ、そうそうそうそうそう。
はいはい、はい。
それそれ。
え、iBook オーサー時代はまだあるんじゃないですか。もうないの。
ないっすよね。
え、マジで。
うん。
ちょっと、あれ、いつか使うんで、なんかダウンロードした記憶があんねんけど。
ダウンロードしてれば動くはず。
はい。今、iBook オーサーないか検索してますけど。
ページズに移行しろっていうふうに言ってますね。
はい。三浦さんには技術書が、技術書店というイベントがあったりするんですけど、うんうん、知ってます？
あれですよね。なんか、オンラインで、
そうそうそう、
なんか前言ってないでしょ。有志の人が作って、はい、お安く買えるものではなかったでしたっけ。
コミケの技術書版みたいな。
うんうんうん、
コミケでも長らく、そういう技術書系の同人本をね、皆さん読んだり書いたり、売ったりってね、されてきたんで、ちょっとそれだけは特化した感じなんですけどね。はい、どうでしょうね。まあ、なんかブースもあるし、ブースっていうオンラインマーケットサービスっていうか、
あ、はい、
あっちでも結構技術書を出されてる方はいらっしゃるじゃないですか。当番組ツイッターでシャープ OBT のハッシュタグをつけてつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。スミレさんがこの手の手続きの経験のあるリスナーさんいらっしゃいますかと引用されてまして、引用の元は安倍義俊さんという方のツイートで、紙のアップル株が2枚出てきた。2000年と2006年の。これはもう紙切れなのか、まだ価値が残っているのか、どこに持っていけばいいのか、調べてるが全くわからない。わかる方いますか？というふうにインスタグラムの URL をつけてつぶやいておられました。これ、スミエさんは、元の方のは株券なんですかね、これ。
ああ、見たいですね。私もたまたまツイートが流れてきたんで、リツイートで。
は
い、
ええ、
でまあ、リスナーさんとかで以前株持ってらっしゃったみたいなコメントくださった方もいた気がするんで、
何度か紹介してますよ、
はい、ええ、そうですね。なので助けになればいいなと、ちょっと他力本願で申し訳ないんですけど、
日本から手続きしてあれ結構大変なんですよね。
お、
番組でもそうやって手続きでお金換金するのしましたいうのすごい手間やってらっしゃったんで、何度かコメント寄せていただいたんですが、それちょっと今検索で過去のリスナーコメントで、実は当番組の過去のリスナーコメントは全部 Google ドキュメントにコピペして残してます。だから誰が何月何日コメントでこういうのを汚したら全部わかります。Apple 株で検索してみると、これ、ね、記事が引っかかってしまうから、いっぱい出すぎてて、どれかっていうのがわからへんけど。はい。2017年12月にマイクさんという方からのツイートで、アップル株の件ですが、なんと現金化できました。以前からの時系列をブログにまとめておきました。もし興味がある方は参考にしてください。ちなみに今回売却した株は13株。売却しました金額は22万ほどです。という方の、ブログです。ちょっと待ってくださいよ。貼りますね。これリンク生きてればいいな。あ、生きてる生きてる。この番組をお聞きの方も番組ブログにこのリンクを貼りますので、あのマイクさんのリンクを貼りますので、そちらを参考にしてください。
今開きました、
はい。はい。ブログのタイトルが、守る3311というブログで、ワンボタンの声を聞いていたところ、私以外にもその時同じく一株購入していたことを知り、またその株が分割になっていることを知りって書いてましてね。 結構長いページですけども、コンピューターシェアというところに連絡を取ってアメリカまで電話されたんですね。
うん、
電話口でアカウント持ってないというといろいろ質問されて、住所変更してるかしてるんやったら手続きをしてくれと言われて、パスポートのコピーを株式会社のコピーと同封して送った。 2,3 週間後に完了した問い合わせで確認して、またそこから2週間余り自宅へステートメントが到着。とりあえず書類を一回送ってもらってまたこっちから提出するっていう感じだったみたいですね。
そのようですね。
この記事が書かれたのが2017年のことで、もう今から5年前の話なんで、ちょっとなんか変わってる可能性もあるんですが、こんなに大きく変わってないんじゃないかと私も思ったりしますが、一例をちょっと挙げてみました。他にも検索したら何かこうアドバイスされてるブログとかあるかもしれませんし、そういった発見した方がいらっしゃるので、ね、また教えてください。
この方はそのツイートのリプライを見ると、いろいろ方法をリプライしてる方もいらっしゃって、はい、その中に林信之さんもリプライちょっと入れてるみたいですけどね。
あ、ほんまに。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのまだ諦められないもの。コロナなどの事情でなかなか難しいけど、いつか Apple Park を見に行きたいとか、MacBook Air ばかり使ってきたので、なんとか MacBook Pro の最新モデルに買い替えたいとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの5月の予定をお伝えいたします。5月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。5月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、今は午後9時開始で行っておりますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は5月14日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。